それでは、お手元のレジュメに従って、まあ、教会以降来てませんけれども、子供のお話からしたいと思いますけれども、聖書の中には、3人の博士たちが、幼子イエス様に贈り物を携えてきたことが記されているんですけれども、実は、博士は4人いたと、まあ、そんな伝説がありまして、嘘か本当か。4人目の博士の名前は、アルタバルといって、まあ、医者であったと言われています。救い主誕生の星とな救い主誕生の印となる星を見上げて、ベツレヘムに自分も行きたいと言って、救い主を礼拝をしたいと。アルタバルはイエス様への贈り物として自分の家屋敷を売り払って得たお金で、まあ、当時非常に高価な宝石であった真珠を買ってベツレヘムへと旅立っていきました。ところが旅の途中、たくさんの苦しむ人々に出会う。病気で苦しむ人々を見かけ、まあ、お医者さんですから、医者のアルタバルは出会う病人たちを見捨てることができずに、まあ、時間はもうどんどんどんどん過ぎていくと。ようやくベツレヘムにたどり着いた時には、すでに幼子イエスはヘロデ王の手を逃れるためにエジプトへと家族で旅立った後だったと。しまった。アルタバルもすぐにエジプトに出かけて追いかけたんですけれども、なんたってあのエジプトの地は広かった。もう探しても見つけることができず、仕方なく再びユダヤの地へと戻ってきた。それからというもの、いつもイエス様の姿を探しながら、そしてつい自分が出会う貧しい人であるとか病気の人たちのお世話をしているうちに、もういつしか30年の歳月が流れていました。しかも他の人々の困っている人たちのお世話をするために、自分が持っている宝石を次々に売らなければならなかった。でも最後までもうイエス様に差し上げるあの真珠だけは決して手放しませんでした。で、老人になったアルタバルはその日も貧しい人たちのために働いていました。その時、イエスがゴルゴダの丘で処刑されるという噂が耳に飛び込んできた。もう腰も曲がり、おぼつかない足取りで、もうせめて一目生きているうちにイエスにお目にかかりたいと、アルタバルはゴルゴダの丘へと杖をついで急いで行った。ところが途中、貧しい家族のために自分の身を売ろうとしている一人の若い女性と、まあ、出会ってしまう。アルタバルは迷う。急がなければイエス様にお会いするチャンスを逃してしまう。最後のチャンス。で、迷った末に、もうイエス様への贈り物として30数年間大事に大事に持っていたあの最後の真珠と引き換えに、もう借金で身を売ろうとしていた女の人をこう助けてしまいます。結局イエス様の死に際にも間に合わない。そしてアルタバルのこの世の寿命も尽き果てようとしていました。でも神様はそんなアルタバルのこれまでの生き方、生き様というものを神様は決してお忘れにはなりませんでした。アルタバルの 寿命が尽きようとしていた時に、復活のイエス様が現れてくださり、アルタバルを天の御国へ迎え入れようとしていたわけですけれども、その時にアルタバルが、ああイエス様、本当にごめんなさい、あなたにお会いするのがあまりにも遅すぎました、あなたに差し上げる真珠はそれはもう今はありません、アルタバルよ、私はお前に何度も会っていたんだよ、お前のあの真珠は私がしっかりと受け取った。レジュメの一番ですけれども、有名な言葉ですね。イエス様の言葉で、あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、訪ねてくれたからです。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのですと。よくマザーテレサが街で出会う両親を失った孤児、あるいは行き倒れの人との出会い、それはキリストとの出会いに他ならないとマザーテレサはそう言って、はばかりませんけれども、イエス様は言われます。自分の身を売ろうとしていた若い女、あれも私だったんだよと。私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと。パウロも進めてますけれども、レジュメの一番のところにパウロ、この最初の3章23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいと。結構難しいことですけども、でも何をするにも人にやってあげるというよりも主に対してやっているんだと、そうやって何か心から隣人に対して接してあげることができたらいいのかなと思います。一言お祈りいたします。ちなみにあそこに絵がありますけれども、あの絵がその時の、お前は私が病気の時訪ねてくれたとか、最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたのですと、その絵ではないかと岩本さんが言ってました。多分そうだと思います。一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいと。私たちもいろんなことで迷って、私たちもいろんなことでまた困ることがたくさんあって、人の困っているのをまた助けていられるような、またそういう身分ではないと、またそういうことが私たちの日常生活ではあるかもしれませんけれども、でも何をするにも人に対してではなく主に対して、それはイエス様なんだからと、イエス様に対してするようにしなさいと、そういうまた私たちにまた警告といいますか、与えてくださってありがとうございます。人に対してやろうと思えばなかなか、手も足も出ませんけれども、それがイエス様なんだと思えば私たちの 手もまた一歩足も前に出るかもしれません。主に対してするように心からすることができるように、どうぞ私たちにそのような愛で満たしてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは少し大人のお話ですけれども、いつかこれはもう天理教の、近所で天理教で熱心な人がいたんですけれども、こんなことを言っていました。天理教の説教者のお話なんだそうですけれども、人間の心には明けの心と暮れの心があると、レジュメの2番にちょっと明けの心と暮れの心とがありますと。明けの心は朝の心であって、どんどんどんどん明るくなっていく。一方、 暮れの心は夕方の心ですから、どんどんどんどん暗くなっていく。じゃあどういう心が明けの心かといえば、誰かに何かをしてあげよう、みんなのためになることをしてあげよう、このあげよう、あげようの気持ちが明けの心ですと。だから単なるダジャレですね。暮れの心はその反対に、何かしてくれ、もっとたくさん何かくれ、いつもくれくれと言って求める心が暮れの心です。くれくれくれと言って求めて生きるんではなく、あげようあげようという気持ちを持っていれば、おのずと人間の心は明るく澄み切ったものになるのですと、そうと言っていました。結構日本人ってのはこういうあのお年寄りなんかは話が好きなんですね。まあ、敵もなかなかあのうまいこというものだな。あげるを開けるに結びつけて、まあ、くれるをこのくれるに結びつけて、何やらこうもっともらしい論理に仕上げてるなと。原理的には、まあ、棚のあのダジャレに、親父ギャグに過ぎないんですけども、聞いていると、うん、なるほど、そんなものかなと思ってあのしまうから不思議ですけれども、聖書の言葉の中に、使徒の働きの20章35節、レジュメの3番の真ん中ぐらいですか、20章35節、このように、労苦して、弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのですと、まあ、有名な言葉ですね。これはエペソの教会の長老に対してこうアピールをするパウロの言葉ですけれども、受けるよりも与える方が幸いであると、まあ、天理教のさっきの話と同じですけれども、そう語られたイエス様の言葉をあなた方は思い出すべきであると、まあ、そうパウロはエペソの長老たちに訴えています。でパウロはこの時、まあ、殉教をすでに、まあ、覚悟をしていました。自分の命も与えるという、そういう最後の、まあ、思いも覚悟していたでしょう。20章の、まあ、23から24を見ますと、レジュメの3番、20章23、ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。受けるより与える方が幸いである。ここでパウロは御国の福音のために、私の命も与える時が来たと。20章あたりではもう、まあ、覚悟をしているわけですけれども、そして、まあ、20章の25節、20章25節、皆さん、御国を述べ伝えて、あなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを、今私は知っていますと。もう私は殉教するんで、あなた方には会えない。これが最後であると。まあ、そう言ってます。で、37節、38節。それ聞いてみんな悲しがるわけ、まあ、悲しむわけですね。37、38。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって、特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送ったと。 土佐の豪士、坂本龍馬について考えますけれども、彼ははじめ勝海舟に学んで海軍総連所の設立に参画し、やがて西郷隆盛と木戸孝允を動かし、薩長連合の密約を結ぶことに成功します。ついで山内容堂といて大政奉還の基礎を確立するところまでやりましたけれども、慶応3年中岡慎太郎とともに京都で暗殺をされています。イエス様と同じ時に32、3歳の若さであったと。龍馬自身、これらの事件によって何かこう自分が得たもの、受けたものは何だったんだろうかと。おそらく龍馬自身が受けたものは何もなかっただろうと。で、彼自身何かこう自分のために期待したもの、そして自分のために得たもの、それは何もなかっただろうと。大変な動乱の時代でした。いかなる予定も立てることのできない時代でした。彼は何かこうただ信じといいますか、そしてただ決意をし、受けるより与える方が幸いであると、そんなことを思ったかどうかは分かりませんけれども、自らなすべき義務を感じ、もう挺身して東西に奔走したと。人の20章24に、任務を果たし終えることができるならば、私の命は少しも惜しいとは思いませんと。身辺の危険は、元より覚悟の上であり、その予期していた通りに、京都で暗殺されてしまったわけです。志は半ばなり、半ばならなかったというところかもしれませんけれども、おそらく龍馬は何か自分のために得るとか受けるとか、そういうものとは無縁の生き方をしたんだろうと思います。むしろ受けるとか得るなどというものをはるかこう遠くに、捨て去ったと言いますか、捨て去っていった先に何かこう厳しい空間といいますか、こう何かをこうこの国のために与えるという龍馬の目の前に、そうした厳しい空間が開かれてきたんだろうと思います。パウロも、そしてイエス様もよく言われていたのは、使徒の20章35節、人間は受けるよりも与える方が幸いなんだと。それを神様から与えられた使命、いわゆるこう天命としてパウロもイエス様も感じていたに違いありません。天から与えられた生き方であると感じていたに違いない。いわば神に仕える心である。だからこそイエス様もパウロも何かこう命がけの、それこそ無償の行為というものを貫くことができたのかなと。できない私には羨ましい限りですけれども、本来これ以上確実な何かこう、キリスト者の生き方はないなと思って、そこを目指せたらいいかなと思う限りなんですけれども、神に使える心と、それは自分の生涯の歩いていく道をどっかで決めるということなんだろうなと思います。一体何を目標にしていき、これから何に向かって自分は歩っていくのかと。そこに迷いがないと、そこに迷いがあると、どうしてもこう求めたり得たいという心が出てきますから、やっぱりそのあたりに 迷いがないということなんだろうなと思います。神に仕える心、それは自分の生涯の方針に確信を持って、でさらにその生き方に誇りを持っていると、与える生き方、それこそ神に仕える心である。人間の心には明けの心と暮れの心とがあります。暮れの心とは、何かをしてくれないかなと、誰かもっとたくさんくれないかなと、何かくれくれくれと言って求める心が暮れの心です。昔、母親と父親と母親に甘やかされて、もうくれくれと言って育った男の子がいました。母親はくれくれと言われれば何でも買って与えていました。何を求めても得られるもんですから、もう何をやっても叱られないと。甘やかされて育った男の子は次第に悪い人間になっていき、とうとう大人になって人まで殺してしまった。死刑が宣告されて、いよいよ刑の執行という時に、一目おふくろに会わせてくれと死刑台の上でそう願いました。願いが叶えられて、母親がやってくると、男は母親の耳元に口を寄せて、俺が何でもくれくれと言ってお前が叶えたから、お前が甘やかしたから俺はこうなったと言って、いきなり耳にもうかじりついちゃって、もう耳を切り取ってしまったと、そういう話が、本当かどうか分かりませんけれども読んだことがあります。暮れの心を思わせるエピソードです。ルカの12章15節、レジュメの4番。ルカの12章15節、レジュメの4番ですけれども、そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意して、よく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからですと。その人はちょっと口語訳なんですけど、口語訳の方がなんかしっくりきたんで一応載せたんですけども、口語訳では12章、ルカ12章15節、たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのであると。まあ確かに人間はいろんなものを持っています。京都も大学から帰ってきて、いろんなものを持って帰ってたものですから、ちょっとまた整理をしていろいろ捨てたりブックオフ行ったりして今大変なんですけども、いろんなものを持っている。仕事や、地位、財産、所有物と、とにかく数え上げればキリがない。人は初めのうち、それらのものが、物っていうのはもうこれ単なる物ですから、物に過ぎず、物は自分によって所有されている、これは単なる物なんだと。私たちはどっかで最初はそれをわきまえていると思うんですけども、ところが人間はこうだんだん年を取ると、次第にこれを忘れるようになるのではないだろうか。所有されているこうした諸々のものの方が、何か所有者であるこう自分自身よりも大切、重大であるかのように思えてくる。例えば、仕事のためならば、自分という人間をもうダメにしても構わないと、そうだんだん考えるようになっていくかもしれない。もうこのものを守るためには もう自分がなんかもうダメになっても構わないと、そのような考え方をするようになるかもしれない。これはちょうど、まあ、自分の家がもう大変な火事になってしまって、その時に自分が大事にしているあのもうミンクのコート持ち出すためにもう火事の中に飛び込んじゃって、結局もう焼け死んでしまう人間のようなもんですね。自分の体あってのコートであって、自分が大切なんですね。自分よりも自分をダメにしてでもこのものを守らなければならない。本末転倒というのはこのことですね。どんなに大事なものであったとしても、神様から与えられた命、自分を守ることの方が、私の存在の方がはるかにものよりも大切なはずなんですね。これを人は次第に忘れるようになっていくのではないか。ルカ12章15節、たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのであると。三つの壺を携えてという、まあ、エッセイだったか短編小説だったか、ずいぶん昔こう読んだ記憶があるんですけども、そのまあ壺はこう不思議な味わい漂う素朴な壺の物語なんですけども、壺のラベルにはなんかこうミミズが張ったようなのたくったような文字であるとか、ラクダらしき模様が描かれていて、どことなくこう遥かなるこう聖域を思わせるようなまあ雰囲気がありますけれども、出所はアフガニスタンだと言われています。アフガニスタンは、まあ、今もなかなかこう砲火の絶えない苦難の土地ですけれども、この国に乗り込んだ旧ソ連軍もアフガンゲリラの必要な抵抗には根を上げて、多くの犠牲者を残したまま、あのロシアが手を引く、まあ、歴史的にはハメになったということもありました。この国の、まあ、ゲリラ戦士たちはもう岩を枕に夜空の星を仰ぎながら野山を伏し、砂漠を越えてもう終わりのない戦いの終わりのないこう戦いの旅を続けている、続けていく。紫色のライラックの咲く村を過ぎ、ルリダマアザミのブルーノが揺れる、風に揺れる村を、そして谷を歩いていくと。肩には旧ソ連軍からぶんどったあのカラシニコフのライフルを担いでいる。そのような、まあ、流浪のアフガン戦士たちが必ずこう身につけている三つの小さな壺があるらしいんです。で、一つの壺には塩で、もう一つの壺には蜂蜜、そして残りの壺には香油が入っていると言います。で、三日三晩飲まず食わずで歩き続けても、この三つの壺さえ携えていれば彼らは生きていけると、まあ、そう言っています。まあ、アフガン選手の三種の神器のようなものですけれども、アフガニスタンはこの日本の国からははるか遠く離れた土地ですけれども、この小さな壺を眺めているとふっとこう何かが聞こえてくるような気がすると言いますか、私たちはとにかくあまりにも多くのものを身につけすぎてしまったんではないだろうか。失うべきものをあまりにも多く抱え込みすぎてしまったんではないか。そしてその抱えすぎたものを自分自身よりも 大切であると、そう考えるようになってしまったのではないだろうか。この壺の語りかけに耳を傾けながら、何かこう風のようにこう身軽に生きるといいますか、人々の身軽さに憧れて、さて何を捨てようかとか、何をブックオフに持っていこうかとか、なんかこう身の回りをこう眺めたくなってしまうんですけれども、人間が生きていくために本当に必要なものは、本当はそれほど多くはないはずです。それが分かっていながら、どうしても一年また一年と余計なものがどんどんどんどん増えていくと。あたかも港に停泊した船のこう船底にいろんなものがこうびっちり付着していくように、どんどんどんどん増えていく。ルカ12章15節、たとえたくさんのものを持っていても人の命は持ち物にはよらないのである。こう生きていくために最小のものしか求めない心、なんかいつの日か、まあ、少し健康になったら、こんな3つの壺を携えて、旅に出ようと、まあ、そんな思いを触発するような力がこの壺たちにはあるのではないかと。まだ見ぬ村や砂漠の空と星を想像すると、まあ、そんな日は果たして来るのだろうかと。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。私たちは、まあ、悲しいかな、別に悲しくもないんですけども、私たちは社会生活をしていますから、これもう人間誰でもそうですけども、みんなこの資本主義社会の枠組みの中で、物やお金を得るためにこう身を低くしなければならない。そして身を屈して人は生きています。で、時々物やお金のために、なぜこれほどまで自分の肉体、健康、精神を酷使してまでしなければ、酷使までしなければならないのかと。まあ、そう考えれば、おそらく腹の立たない方がおかしいということもあるかもしれません。で、一体、どっちが主人なんだろうと。そう考えれば、さらにうんざりとする気持ちも高まってくるかもしれません。金が肩身の世の中とは、お金が主人の世の中であり、もう今はお金が人間様よりも偉い世の中になっちゃってるわけですね。ルカ12章15節、たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。人間はいろんなものを持っている。人は初めのうちはそれらのものがちゃんと自分によって所有されている。物は単なるお前は物だと。初めはわきまえている。ところが人は次第にこれを忘れるようになるのではないか。所有されているこれらのいろんなものの方が、所有者である自分自身よりも偉いんじゃないか、重大なことのように思えてくる。例えば、もう仕事のためなら自分という人間をダメにしてしまっても構わないと考えるようになるかもしれない。どんなに大事なものであったとしても、神様によって生かされている自分自身の方が、自分の存在の方が、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私の方が高価で尊いわけですね。こ これを人は次第に忘れるようになるのではないか。いろんなものを眺めながら、ひょっとしてお前さん、人間より偉いなんて思ってるんじゃあるまいな。ご主人面はしゃらくせえよ。こっちがお前を使ってやってんだ。お前にこっちが使われてんじゃねえよと。思い知ったかお前、たかが物の分際で。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。人は持ち物に支配されてはいけない。私たちは持ち物の主人である。持ち物の主人たる人間が所有物をコントロールし、そして支配をしなければならない。いろんなものを眺めながら、ひょっとしてお前さん、俺より偉いなんて思ってんじゃねえよな。ご主人面はしゃらくせえよと。私たちはあまりにも多くのものを身につけすぎてはいないだろうか。やがて失うべきものをあまりにも多く抱え込みすぎてはいないだろうかと、一言お祈りしたいと思います。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないからであると。神様、ありがとうございます。受けるよりは与える方が幸いであると。パウロも、イエス様も、坂本龍馬もそういう生き方であったかもしれませんけれども、神様に仕える心、天に仕える心、無償の行為をパウロもイエス様も貫くことができました。主イエスご自身が言われたように、受けるよりも与える方が幸いである、この言葉を万事につけてあなた方に語り続けてきたはずですと、エペソの長老の教会たちに本当にパウロは訴えて、そして自分はこれからまた福音のために、天の御国の福音のために殉教することになり、二度とあなた方の顔を見ることはないであろうと、そのようなまた明確な決意をまたパウロも持っていましたけれども、これほど確実な私たちの生き方はあるだろうかと思いながらも、またそうはなかなかならない、また自分の姿も思ったりもしますけれども、どうぞ主よ、私たちは目標は目標として、あなたが与えてくださった目標は目標としてしっかりと掲げながら、どうぞそこを目指して私たちが進んでいくことができるよう、受けるより与える方が幸いであると万事につけあなた方に示してきたはずであると、物に支配されることなく、逆に物を支配しコントロールをし、あなたの御心を成していくことができるように導いてください。物は所詮単なる物であると。ありがとうございます。尊いイエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。